さて、ここからは、坂平精神地区理事会連合会の、会長田代さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず田代さん、精神地区自治会連合会といいますと範囲は どこら辺まで入るんですか？
向こうは129号線の、北の方129号線から、それからこちらの方は消防署本署の通りのところ、アイゴルの最もこちらの方までが、それと16号線越しまして相模原の駅前まで。
駅前まで入るんですか？
駅前の左側ですよ、今の大通りの、氷川通りの左側、右側は駅前自治会で小山地区自治会
です。そうですね、
という形になりますので、その範囲が私ども精神地区自治会連合会、向こうの方が中央の1丁目4丁目ですか、5丁目。
5丁目
と言いますと野島さんの手前まで、斎場があるところまでが精神地区という形。
広いですね。
そうですね、16自治会ございます。
なんか精神で聞くと本当に精神何丁目とかあの辺ぐらいのイメージありますけど、南橋本とかも入るんですよね。
そうでございます。
あの辺まで入るんですよね。
もともと相模原の市役所まで、整備神殿。
あ、そうですね、整備神殿ね。
でそれが町名変更で、相模原とか地方とかが南足元
ということは、今の大体精神自治会連合会の範囲が昔清兵神殿で呼ばれたところなんです。
そうでございます。中心地でございますね。氷川神社を中心に、だんだん広がっていったって、開墾して広がっていったっていう歴史でございますね。
中心地も今までも中心地ですけど、今
でも中心地です。そうなんです。中心地でございましたけども、いろいろ課題もございまして、今自治会の方で相模原市全体でございますけども、自治会の加入促進ということで市にお願いしまして、いろいろやっておりますけど、加入率が非常に低くて、
そうですか。
中心街が一番低いというか。
あ、そうなんですか。なんかね、住宅地は多いですから、加入する方も多いような気がしますけど、
一戸建ての方は大体ここに一緒にやっていきたいという、心からそういう思いの方が多くございまして、お入りご加入いただけるんです、高層マンションが出てきまして、で私どもの精神地区とか、あともうそれ地方地区というのが、相模原消防署から奥の方へ、地方地区地下連合会になりますけど、この2つが22自治会連合会ございますけども、相模原市に、一番低いというマンションが多いという。
精神地区はやはりマンション多くなってきました。
もうないところは一部でございましてですね、どんどん特に南足元、
そうですね、南足元とか多くなりましたね。
それで、いろいろお尋ね促進関係でお尋ねしているところなんですけども、都会にお勤めの方が今度のんびり過ごしたいということで、こちらにお入りになって、周りとは関わりを持たないで生活していきたいという方が、
そういった方もいらっしゃるんですか。
それで私ども自治会としましては、ご存知の通り、心豊かな、安全安心な町、これを目指して活動しているわけでございますけど、その中には防災から防犯から環境美化活動、それからコミュニティの活性化ということで、特に福祉関係はこれから高齢化社会を迎えますので、見守り活動等も進めていきたいというところでございますけど、自治会、正直言いまして今 48%
を迎えてます、ね、
でございまして、今精神地区が現在1400世帯ぐらいございます。加入していただいての半分まで行ってないという
か、心苦しいですね。
それで今盛んに加入促進活動をやっているいただいて、で特にこの4月に向けていろいろ移動ございますんで、
そうですね、
質の協定あるいはの中においてその 不動産業者さん
に
こうお願いして、こちらにここにおいた前必ず実家にお入りいただいて、いろいろご意見と出していただいて、町の中に一緒に町づくりに参加していただきたいということで、お願いしていこうということで進めておりますけど、なかなか進んでこないということ
が、それは相模原市全体の課題でもありますからね。
そうで
ござい
ます。今ですよね。特に防災関係で困るなということでございまして、高齢化社会を迎えてまして、それで先般国勢調査がございました。2年ぐらい前でございますか、もう2年ぐらいになりますかね。その時こう私自身も調査員でなかなか慣れてなくて回りましたけど、外人さんがいらっしゃるんです
。あ、そうなんですか。はいはいはい。
で言葉通じない、で片言英語でこうちょっとお話ししてやっていく、そういう外人さんが多いのにびっくりしましたですね。
そうなんです
か。お住まいの方が、だからいろんなお国の方がおいで、で、まあ、高層マンション関係にお入りになってまして、でそういう方がもし災害が起きた場合、名前はわからない、お住まいは司会としても困る、そうすると高齢の方が都心から引っ越してお見えになって、
はい、
お二人で住まい司会にお会いになってね、で高層マンションっていうのは隣同士のお付き合いがないんですね。
そういうよく言いますね。
だから隣の人にお伺いしても、誰がわからないっていうことなんです。で司会はもう手を割りいただいてということで、お願いしてるんですけども、そういう方を掴んでいくのにどうするか、でいろいろ町づくり会議の中で、
はい、
高層、特に高層マンション、この前地震が来た時に、はい、確認するの手間取りましたんで、で黄色い避難しましたっていうカードでも作ろうかと言って、
はいはいはい、
高層は確認するの一件一件
ただけ
じゃないんでございますから、こういうカードを作りましてですね、磁石磁気で帯びてる、で、避難された時はこれ玄関に貼っていただきた
いじゃないですか、それ
確認、消防協力員と自治会が回りますんで、でちゃんとそれは各次回にご搬入のところはもう必ずそこの班長さんがチェックして報告することを体制とってますので、それで確認できるわけなんですけども、でそれが出てないところは確認してドアノックして
もうパッと見てるだけで分かりますから、それはいいと思いますね。
それを精神地区全部で広げようということで、町づくりの中で進めてるんです。
田代さんはもうずっと精神にお住まい
の。いや、そうじゃないんです。私、昭和43年、はい、こちらに。
何年前ですか、昭和43年って言いますと。もうほとんどもう、ね、精神の人と言ってもいいじゃないですか。
相模原の市に移行しましたが、はい、昭和29年で。
はいはいはい、
相模原市の自治会連合会が、はい、発足しましたが昭和44年でございますんで、
ということはもう自治会連合会発足して5年後ぐらいに来られたところですよね。
そうですね。でそれがずっとこちらに、まあなんだかお手伝いしてくれて町の長老からやりまして手伝いしているうちにいつの間にやら、
はい、
その
時も精神だったんですか、お住まいになられたの。
精神でした。私が来た時は精神です。
その時の精神地区っていうのは どうでした、引っ越された時は。
もう林と桑畑、
今のような面影があまりないです
か。駅前なんかもう林、雑木林、
今のあの夢を通りとかそういうの通りがいっぱいあるとか、女房があるとこはもう林ですか。
で駅前は点々と家がございまして、
はい、
畑で桑畑でございましたね、うん、でところどころ陸と丘坊があって、 ったぐらい、水がなかなか出ないということで、あのクワが多かったですね。お蚕をやられる方と、うん、あとお花をやりになってる方がいらっしゃいましたですね。
じゃあ水の橋とかもじゃあ全然違ったんじゃないですか。
そうです、まだこんな一般の駅じゃなくて、ちょっともう本当に木造のちっちゃい駅舎がございましてですね。
田代さんから見るともうかなり変わったんですか、町が。
こう129号線に抜ける道沿いにはずっとあそこに餅の木と桜の木が割っていたんです、
うん、あ、そうなんですか。
それが全部撤去しまして今の町になって、
それと撤去したんですね、
道路を広げて整備
する、そういうことね。
すると今一つ私どもの現在町づくりで力を入れてる、まあこれユニークなあれですけども、相模線沿いに、橋本まで相模線が走ってる沿いにあの桜並木があるんです。
ありますね、綺麗な、私も、はい、見ます見ます。
あそこの、ま、あの桜が老木のようになりまして、もう60年ぐらい経つようです。あそこを、まあ、市民の方々の、住民の方々の散歩道、あるいはジョギング、春から四季を通じてですね、
そうですね、
犬の散歩とかいろいろ学生、中学生、小学生が通う道になってますんで、で夏場になるともう草がどんどん、竹とかがいろいろ出てくるようになりまして、で桜並木沿いのこの山に桜の下あたりを踏んで歩くんですから、もう老木でこれ枯れちゃうということで、ここをなんとかきれいにしようということで、みんなできれいにしようということで、町づくり会議の中で、市からの、ま、活性化交付金というのを利用いたしまして、で、きれいにしていこうということで、町づくり会議の中で話が出まして、で担当部署としまして、南橋市の自治会、それから大山、自治会、それから小原町自治会、精神4丁目自治会、それとあのもう一つ一番奥にある三平自治会、この自治会が中心になって、まあ、小山小学校の先生方が PTS が児童の方々、それと小山中学にも声をかけまして、
学校もそばですからね、
それから PT の方々、それから生徒さんも含めまして、ここをきれいにしていくのに、よろしければご協力をいただきたいということをお願いしまして、
僕もあそこの桜本当に立派ですよね、相模線から見るのもいいですけど、歩いてみると感動しますよね。
あそこの下に入らないようにということで、芝桜を植えようと、で今芝桜2年目に入ってますけども、少しずつ予算を入れて芝桜を植えて、で整備していこうと、で、奥の方にニュースポス公園とかご覧のところ、
大山公園
があります、ね、あそこも桜でつなごうということで、こちらから相模線沿いを取って、新しいアンダーパスができた時にも他の木をここのところをつなげて植える予定で打診があったんです。全部桜にしてほしいということで、
綺麗ですね、それ
桜にして植えていただきまして、でこの公園の周りが桜になってますから、ここまでつなごうと、それでゆくゆくはこの地域でお祭りができるように、
桜祭り
みたいなのができるような感じにしていこうということで、ここの間も桜を植えていただいてつなごうと、でこっち老木化したら小さい苗を植えてということでやっていこうということで、今これもう採用するときはもう皆さんに声かけますんで、小学の先生方、中学の先生方、PTA の方々が、地域の方々がいろいろいろんなところが集まってみて、みんなでワイワイ言いながら、楽しいですね。
あそこまで精神チックになるんですね。
そう
ですね。
で、このせっかくですから、あそこベンチ置こうと。で、ベンチどうするかということで、じゃあ、いろいろ木を切るところがあるから、材木屋さんが、 それをもらおうと。でこの前イチョウがだいぶあちこちで切ってましたの でそれを今乾燥出してまして、
はい、
で、ベンチ作る、その廃材でベンチ作る、あの当初はあのどこかで廃材もらって作るかって言って、いや丸太そのものの方がかっいいんじゃないって
。ああ、そうですね、景観もそのなんかいいかもしれないですね、
うん、そういう感じのもので少しずつ揃えていこうということで、うん、今いろいろお願いして、それを取っていただいて。
じゃ あ, あの桜並木っていうのは田代さんが相模原来た時からあったんですか。
あったんです。ただあそこはもう砂利道で草ぼうぼうでどうにもなりませんでね。
じゃあもう今みたいにこう人がこう見ていくようなとこではなかった。
そうですね、なんかちょっと夜一人歩くとおっかないという感じのところでございましてですね、今街灯ちゃんとつきまして、
そうですよね、
で本当線路側があの今アジサイとかツツジとか終わってますけど、夏場に向けてあの虫がつくんですね、うん、でそういう関係もございましてですね、はい、整備しないと、ということで、とにかく地域がやらないとどうにもならないということで、まあ、あの中学生それから小学生、特に小学生の方があそこを通って、そういうところ周りの環境をきれいにしてあげようということで、整備していこうということで、両脇を組んだ片側だけでも両脇やろう
といいですね、
そういうことで今あの活動を開始してまして、
完成した時の絵が綺麗になりますね、
それをまあ何年かかってもいいし、あのともかく桜並木保存会ということで進めていこうということで、今活動をして展開しているところでございまして、
あ、で田代さん、僕はあの自治会のちょっとあの資料を出してもらって、うん、ちょっとわからないところがあったんですけど、スミレ自治会っていうのはどこにあるんですか。
これがですね、精神の、あの駅前のですね、
はい、
お店でいうと天かすでございますか。ですね、こう相模原の工業小学校、
はい、ああ、
はい、行く信号ができました
ね。ああ、はい、あります、はいはい、ね。
あそこ左側。
ああ、こう右に行ってこう。
氷川通りを、
はい、
こちらから行きますと、
はい、
そのあの通りのところの左側ですね。
左側。でもあの右に行っちゃうとあの横浜線
の方に行きます
けど、うん、左の方ですね。
左の。
もう完全住宅街のところです。
住宅街の。
そこなんですね。
ここはもうマンションはございませんで。
そうですよ。高い建物ないですもんね、あそこは。
100世帯なんですよ。
ほう、知らなかった。
で、自治会館もお持ちの自治会でございますけども、あの周りはほとんど精神第二自治会、全部。
あ
り、はい、でここだけなんか真ん中がちょっとこ
うある怒った、
だから大きい世帯数のところはあの南の人が一番多くございまして、大きくございまして1300世帯で、一番小さいところが100世帯の
スミレ
自治会さんということでございまして、
最初に来た時にこのビッグ口が読めなかったですね、
ビッグ口さん、
ビッグ口っていうのは読めなくて、なんていうものかなっていつも思ってたんですけどね、
ビッグ口さんも随分古い司会さんでございまして、いろいろ特色のある、
そうですね、うん、
またあの地域によりまして、あの長老の方が元気なところがございましてね、
はい、
いろいろご意見いただくもんですから会長さんが分かってて、ね、ご苦労されてるところもありますけど、
自治会ごとで、
自治会ごとで大変自治会でございますね、でご相談に見えるとどうも頭下げまして、
結構じゃあ、隊員自治会の会長さんで若い子といらっしゃるんですか。
もうあのやっぱりもう最近、ね、定年が65歳ぐらいまででございますけど、まあ、自治会の会長の引き受け手がございませんで、若い方がやっていただいているという形でございましてですね、でそうすると行事の時にはいろいろな伝統歴史がございますから、
そうですよね、
しきたりもございますんで、若い人に全然理
解説明しなきゃいけないですもんね。
役員会で決めてこのままで行こうということでやっておりますと、うん、それはダメだっていうことで長老の方がお祭りの時はで
しょ。精神自治会連合会の中での大きなお祭りというとふるさと祭り、
ふるさと祭りですよね。精神でございますよね。
はい、そうですよね。
もう相模原市で一番最初にやるのが精神地区で、精神のふるさとが祭りがあると夏が来たという
ですね。
主力は市長のご挨拶の中で、出てまいりますけど地元でございますんで、
あ、そう、あ、そう、そうですかね、香山市長。あ、そうなんですね。
精神第二次司会の中、
あ、そうなんですね、お前
中町になるのか。
それか、小学校は公用小でしたよね、香山市長
確か。そうですね、そうですね、なかった時ですか、公用です。
あ、あ、そうか、精神地区なかったのか。
ええ、
あ、でも精神症とかも結構、
精神症でしたのは昭和30年。
30年、あ、意外と
雇用から別れて、
あ、雇用から別れるんですね、ってことは精神地区はじゃあ人がこうバッて
増え
た、
どんどん増えていきまして、
結構、まあ、雇用とかの後ぐらいになるんです
ね。そうです。でこういうふうにやって精神症、精神症がまた分かれまして大山小学校ができた。
大山小学校はまあ新しい小学校です、ね、
これが平成15年
結構すごい最近ですよね。そうなりますと大山小学校は本当変わってますからね。
精神症が溢れちゃいまして、
そうですよね、
プレハブでもどうしようもないというグラウンドもいっぱいでということで、
精神症もでも大きな小学校ですからね、
2つに分かれて大山小学校、うん、
そうなんですね。あの田代さんが思いますこの自治会に入る、あ、まずはじゃあ精神地区の特徴といいますと端的に言うとどういうことだと、どういうところだと思います？
あ、精神地区は特徴といいますと、まあ、心豊かなコミュニティの盛んな地域だと思ってるんです。まあ、活動自身は精神地区は自治会館をお持ちでないところが多くございまして、公民館を利用するわけでございますけども、もう公民館の部屋、いつ行っても毎月満杯と。
今日も我々も FM サービス取ってますからね。
自治会活動は優先的にそのコミュニティ室というのがございますので、それを優先的に使ってるわけですけども、だいたい2週間くらい前までに周知しないと次に貸していいよという形で、
集まる場所になってるんですね。
そうなんですよ、公民館。いろんな団体が入ってまして、今120ぐらいの団体、細かく言えば登録してるんです。で特に自治会館をお持ちでない自治会さんがそこで定例会を開いたり、総会を開いたりされますけど、今公民館非常に狭いもんですから、いろいろ改修等を今検討を始めているところでございます。駐車場も今現在3台と
9
台ぐらいしか、
ね、あんまり記録はないイメージありますね。精神公民館の駐車場はそうですね、
学校の一角を借りたんで、はい、この前ここの大規模改修を お願いするにあたって、教育委員会の方にお邪魔した時、あれだってた時にもうちょっと広く取っておけばよかった、
そうですねもったいないですね
という話んですけど、まあ、精神地区はそれだけ、コミュニティ活動が盛んで、ありがたいことだと思ってます。街づくりそのものもそういったいろんな団体の方のご意見を聞きながら方向性を決めてやっていこうということで今進めております、ね、その一つとしまして よろしいですか。
あ、大丈夫、もう、
今度町づくりの中で、シンボルマークというのを、
はい、
一つ作ります。これ精神地区のシンボルマーク、あの現物をお持ちするの今日
あ、いえいえい
え借りてまして、シンボルマークを、
これはもう選ばれてるんですね。
そうです、募集いたしましてですね、図案を募集いたしまして、応募作品17点ございました、うん、その中からこの3点を、これ小学生ですけどね、これ大人の、
最優秀作品は
大人の方でしたですね。でこの中はこう3点を選びまして、精神地区の方々、コミカオメンの方、各自治会、こう全部ポスターと回覧と流しまして、投票していただきまして、
あ、これいつなんですか、決まったの
は。決まったのはですね、25年ですね、
はい、もうじゃあ
1年ぐらい前ですね。で決定させていただいて、投票していただいて、これが一番投票が多かったということで、じゃあこれでいきましょうということで決定いたしまして、まあ、このシンボルマークにつきましては、上の青色は相模の青空を、はい、
三角形なん
ですね、下のここはちょっと茶色になるんですよね、ちょっと。もう土色なんですけど、ちょっと色があれでございますけど、茶色は相模の大地を表しているということでございます。それから緑色の中に安心の町、
町の絵が入ってますね、はいはい、
安心の町ということで、文を表していると。それからこの、
はい、
これは黄色いところでは国道二郎線をイメージしまして、幸せの夏星ということで、が降り注いでいる姿を出しているということでございます。
こちらはもう実際にいろんな精神地区のいろんなところで見ることができるんですか。
で今それをやっておりましてですね、まあ、精神地区をもっと身近に感じ親しみを持っていただこうということで、制定いたしまして、フラッグ、あの、
はい、
国旗と一緒ぐらいの大きさのフラッグと、はい、小さいやつ、イベント関係の時に、
はいはいはい、
吊るして、
吊るしてやつですね、はい、あります
か。それと缶バッチ、
あ、缶バッチも、
作ろうって言って、缶バッチ今日お持ちする予定でした。私取り出してきて
今度もらいきます
ね。ようやくなってます。それで、あの、そういう関係を25年度中で、なんとか全部作ろうということで、今フラッグ関係は出来上がりまして、で缶バッチも半分できまして、あと残りちょっと足りませんので、それを制作して大体3000個ぐらい作る予定で、今準備して、PR していこうと。で、なんかことがあった時はこの旗が目印ですよって、ここに来れば精神地区の方がいますからということで、安心して来てくださいと、これを見かけたらよ立ち寄ってくださいということでやっていただこうと。で、いろんな団体さんにお願いしまして、あの、福祉の町づくりということで、こちらの包括支援センターさんの方でも、こういうふうにご利用いただきまして、
できてますね。
こっちは
茶色いですね。こっちは茶色いですね。
自治会にもこちらの方、あの、こちらの会合には、まあ、社協さんとか民生委員さんとか、それから、あの、 PTA の方々もお入りですけども、その中に自治会も入っていて、こちらのいろんな、活動に、まあ、ご協力できるところはご協力していこうということで、こういった、先般も、認知症サポート養成講座を、じゃあ場所近いところでおやりになったらいかがでしょうということで、自治会館のあるところへ行こう。どうぞお使いくださいということで、認知症サポート講習会、もちろん公民館でもやりましたが、こういう順番にやっていただいて、 事件の方でもサポーターの方を、まあ、間近で見かけた時に、ちょっと声のかけ方とやるとか、これから寄り添って安心していただけるようにということで、サポートしていこうということで、そういう関係も自治会としてはやっぱり取り組んでいくべきだということで、そういうことでございますね。取り組んでいると。ただ今市からの要請で災害時弱者支援、これが課題を抱えて頭を痛めているというところでございます。去年一昨年市からちょっと話ございまして、で相模市全体としてはほとんど進んでないという状況でございまして、と申しますのは個人情報
保護
法でございまして、市と協定も済まなきゃいけない、単一市会さんと他に漏らしませんということ、そうすると現在の自治会の役員さんっていうのが、本部役員三役の方々は2年あるいは3年ぐらいはなんかとかつないでいただけますけども、もう一般の方々はもう1年おきに自分を送っていこう、上がってみる、その中で組織すると個人情報といいましても秘密にしてくださいって福祉部の方にお願いしましても、1年2年って私変わっていきますから情報は全部出ていってしまいますので、別組織を作らなきゃいけない。
ああそうですよね、そういうことか、
ね、そうすると本当にこういうことをやるんで、お手伝いいただける方をってことで探すことになりますんで、ただ市の方から今年あたりだいぶ強い要請が来てまして、なんとか体制を築いてほしいということでございまして、まあ私どもの成人地区自治会連合会の中の単位自治会さんで2つほどはその組織をもうすでにお作りになって、ね、
うん、
募って、もうずっと続けてやってらっしゃる自治会さんございます。そこは専属でおやりになりますので、それでそのご希望される方も、まあ、見守ってほしいというご希望される方は自治会と直接、申し入れして、で自治会の方でその資料は保管していると、市を通じず単独でおやりに、
そういうこともやってるんですね、すでに。
でその内容についてもいろいろ、この発表していただきましてですね、他の自治会さん、もうできることからできるところから、スタートしてほしいということでお願いして、私ども精神地区自治会連合会自体が福祉部っていうのを設けておりませんでしたもんですから、規約改正しまして先般臨時そこが開きまして、福祉部を
作りました。
それで来年度は積極的に進めるかということで、各自治会長さんに、強く言う、話しいたしましてですね、ここも準備してほしいと、いうことで、
そう考えると結構精神地区、まあ、こういうシンボルマークもできまして、いろいろこれから変わってきそうですね。
そうですね、ともかく活発な活動を今やってましてですね、街づくりとかも単位自治会、それとあと学校とのつながり、すると子ども会とのつながり、これについてもいろいろ何かというと相談を受けるのは自治会の方でして、市会で単位自治会で関係するようになったら連合会の方へ入ってきて、精神地区全体として考えてほしいという要請がございます。その中に一つ最近出てきたのが、子ども会のがなくなる、役員のなり手がいないということで、子供は まして、うん、イベント関係お祭りやりにしろ何せまず子供中心に考えていく、うん、あるいはあ、まあ、ご年配のご老人の方々を中心にイベントを考えていくと、うん、いうことでございますんで、ここはやっぱりしっかりした組織作りしてやっていかなきゃいかんということもございまして、どういうふうに取り組んでいくかっていうことで、自治会の下部組織にするのは優しいことなんです、うん、まあ、青少年部っていうのは各大自治会を持ってますんで、うん、そこで、子ども会の役員を引き受けてやっていくという方法は、子どもさんの不敬でもなくてもよろしいということであれば、うん、自治会の方で役員を組織して、でイベント関係を出していく方向も考えられるということで、まあ、今あ昨日も精神地区の子ども会、子ども育成連絡協議会というところと、もう会長さんも見てございましたので、うん、ちょっとお話して、うん、そういう方向でよろしければ自治会が口出していくけどっていう、今現在はあの各、うん、自治会そうですけども、まあこうやってあれですけど、うん、補助金だけ出して、うん、他は口出しませんよと、うん、いうことで動いてますんで、うん、自治会が入ってくると育成会さんの方もちょっとっていうところはあるかと思います。で、いろいろ難しい。だからどれこまで入り込んでいくべきかということを、まあ、この課題もございますんで、これをね一回まちづくり会議の方に取り組むかっていうことで、まち、づくり会議自体の、うん、規約改正もやっていこうかということで今。私葉っぱかけてるところで、たまたまあの町づくり会議の委員長やってますんで。
ああそうなんですか。じゃあもうこれからどんどん変えていきますね。精神地区を。
まあなんとかこう精神地区が、あ、まあ相模原市の自治的存在になるようにと思いまして力入れてはいるところ
でございます。県もいろいろやってればいつとかなれますよ。
あのともかく町づくり精神地区にいてよかったと思われるような、うん、町に、まあ、あの例えば宿の心だけは豊かだという町、うん、それからお互いに支え合う町、うん、笑顔あふれる町ということで、人と町を築いていきたいと、その作る人たちは中心はあくまでも地域にお住まいの方々が中心であって、誰でもできる町づくり、いわゆる私いつも言うんですけど、町づくりの基本は自分であり、あなたであり、みんな皆さんであるということで、地域を声を反映した町にしていきたいという、どんな小さいことでも意見出していただきたいということでお話ししているところなんですけど、大体そんな感じで町づくりを進めているところでございますけど、
これからがじゃ楽しみですね。精神地区次は何をいたしましょう
ということで、あの今町づくり会議の中におきまして、うん、あのいろいろ提案、まあ、こういうイベントやりたい、こういう行事をやりたいということでいろいろ提案出てまいります、うん、その他に、町づくり会議全体として地域で本当に困っていること、うん、お困りのこと、うん、これを解決してこうした方がいいんじゃないかと、そういう意見を出してほしいということで25年度の中におきまして、うん、委員の方々20現在4名おいででございます、うん、出していただきました、11点ほど上がってまいりましたですか、うん、で でその中で、子供さんに関わる案が懸案が出ておりましてですね、うん、でこれを取り上げようということを、一つはその方向でということで、皆さんの方の意見が非常に多いものですから、うん、それともう1点ぐらい取り上げていくかということで、うん、26なんではとそれを中心に取り組んでいきたいというふうに思っております、でまあ規約の改正っていうのはこの前ちょっと、子どもさんに関わることっていうのは学校関係、先生方もまちづくり会議お入りいただいてますけど、それと子ども育成会の方々も PTA の方々が一緒になって入ってらっしゃるので、この委員さんの枠を増やそうということで提案したしましてでどこか減らしてくれっていうことで、ね、減らすところがあったんですが、 もちろん私ども成人地区自治会連合会の枠を一つ削って、そちらに、まあ、削って増やしていただいて、そういう組織を中からこう活発なご意見をいただこうということで、そういう体制が整いましたんで、来年もそれに向けて、進んでいきたいなということで、年頭はあの子ども会が非常に、しぼんできて解散解散ということが進んできてもらいますので、これ相模市全体でもそのようでございましてですね。
ちょっと我々もこれからも精神地区どういったことをするのか非常に注目してまいりますので今日はこれで
終わります。ありがとうございました。